Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは、前回に引き続き日本精神科看護協会会長の末安民夫さん、お越しいただいています。末安さん、どうぞ今回もよろしくお願いします。
こんばんは。
改めてですね、前回、まあ、この末安さんが、まあ、精神医療の現場の中でどういうふうにそのアール・ブリュット、まあ、作品であったりとかをこう発見していくかっていうふうな、そのプロセスについてお話をいただいたわけなんですけども、
はい、
まあ、それが徐々に展示をされていろんな人に知れ渡っていくっていう中で、
はい、
まあ、今回改めて、ボーダレスアートミュージアムノーマでも今展覧会が行われている わけですが、
はい、
まあ、タイムレス、感覚は時を超えてという、
はい、
展覧会、実は収録前にですね、見ていただきました、
はい。
改めて率直な感想なんですが、今、まあ、この、グローでもですね、番組の方でも告知をさせていただいている展覧会なんですけども、
はい、
どうでしたか。
いや、なんかね、よく言うセリフになっちゃうけど、
はい、
こう記憶に残るなっていう、
で
展覧会だったなと思うんですけど、まずはその午前中に拝見したんですけど、
はい、
行かれる方があったらぜひ午前中に行ってほしいっていうふうに言えるくらいですねていうか、まあ、夜見てないのに比較できないじゃないかっていうこともあるかもしれないけど、
はい、
まあ、なんなら2回行ってもらってですね、というのは、その今まで野間に行ったことある方は、
はい、
よく分かってらっしゃると思うんですけど、あそこの敷地の中に入ると最初の建物前景見えた右側が入り口で、左側のガラス窓があるんですけど、
ありますね、
はい、そこが普通は閉じられてて、
はい、
っていうかそこに壁が作られてて、その裏側に作品が最初に入ったところの作品っていう展示の仕方になってるんですけど、
はい、
今回はそこに壁がなくて中が一瞬見えるんですよ。
見えます。
一瞬
という
か見えるんですね。
確かに、
で、素通してランドスケープとしてはちゃんと向こう側が見通せるっていう展示なんですけど、
はい、
でも何があるかよく分かんないんですよ。
なるほど。
つまり今までだったら絵がかかってたりとか陶器が見えたりとか、
はい、
もしそこに壁がなければですね、はい、ある程度そのもう入る前にイメージがついたんですけど、
はい、
今回は入る前にイメージがつかなかったですね。
うーん、
何が始まってんのかと、
はい、
でチラシは見てたけど、見てたしもうすでに拝見したことのある作品もあるんだけども、
はい、
どういう風に展示されてるのかが分かんなくてで入ってったら、鏡は上から吊るされて、多分なんか意図的にじゃなくてあそこの空気の流れで回ってるだろうっていう、
ま
あ、
そうですね、鏡が天井から何枚か吊るされてくるくる回っていて、そこにまあ照明が当たっているっていう風な演出もありますね。
はい、で柱時計がいくつかあって、
はい、
なんか後で知ったんですけど、その柱時計とか鏡とかはまあ、全部じゃないかもしれませんけど、町内というか、
はいはいはい、
近江八幡の町から、
はい、
の中からお借りしてきたっていうのを聞いて、
はい、
で、まあ、そのこと聞く前にも、その建物が同じで、まあ、その朝行ったっていうことの条件も加味されなきゃいけないかもしれないけど、
はい、
でも、その今まで何度もじゃない、何十回も行ったことがあるのに、
はい、
今までと全く違う空間のような感じがして、
なるほど。
だけどなんかこう、そこに椅子とか、
はい、
机が全部で何個だろう、うん、5つか6つか並んでたけど、 机といっても、あの、畳の上に置くような、
そうですね、
机で、はい、まあ、ちゃぶ台みたいなものとか。はい、で、そこに、奥の方に、あの、霧の箱みたいなものが置いてあって、あれは何だろうとかですね。うん、なんか、あの、考えながら、でもそれは、あの、今まで見たことない作品だっていう以前に、
はい、
あそこの場所自体が、
はい、
なん新しい場所のような印象だけど、なんかど過去にこの雰囲気はなんか過去に味わったことがあるようなという複雑な思いにとらわれる。で、僕、あの、一番1階の一番奥に椅子が逆に入り口側に向いて置いてあって、はい、そこにちょっと、
はい、
長い時間というかしばし座ってたんですけど、
はい、
そしたらまた全然違う場所のように思えてきて、うん、で、そこで、三橋さんっていう方の、はい、鉛筆画かな、
はい、
を、見る人の姿を見ていたんですけど、
なるほどなるほど、それを見る人の姿を見て、
でその、
はい、
出しでもその所作っていうのか、
はい、
それもだから今までだと作品は壁掛けか、まああの、なんか造形物の上に置いてあるっていう見方ですけど、その手に取って見れるっていう。
なるほど。
まあ、手袋をして手に取って、うん、で、それを渡してくれて見るみたいな、
うん、
いう方法も、それは多分今まであったんですかね。触れるっていうのは今までもあったと思うんだけど。
いや、今までなかったと思いますね。はい、ああいうふうな、まあ、展示っていうのは、なかなかこう、まあ、美術館っていうふうな場所としても珍しい。はい、つまり、まあ、作品一枚一枚、はい、まあ、ものすごい数の、まあ、100枚以上の数の、はい、三橋精機さんの、まあ、鉛筆画があるわけなんですけども、それをまあ、切り箱の中に入れて、一、うん、枚一枚、ね、タクシーの運転手さんがはめるような、ああいう、まあね、白い、手袋をしてですね、はい、まあ、見ると、要はその展示をされてる時ってどうしても、うん、まあ、平面のものが壁にってある角度と、どうしても照明の関係とかで、うんうん、まあ、自分でこう動けば、うんうん、あの角度が変わって絵の見え方も変わるかもしれないですけども、
うん、
手に取れて自由に動かして、しかもあの裏が、まあ、絵の部分だけじゃなくて裏に書き込まれた日記のような、
うん、
この絵はこうこうこういう風な時の情景を描いたものだって書かれているものとか、
うん、
まあ、そういうところまで一枚一枚見ていくっていう風な、あの体験はなかなか、まあ、できるものではないんじゃないかなとは思いますが、
う
ん、
僕はあの東京の渋谷に住んでて、
はい、
小島っていうところに、視覚障害の方たちのための、
はい、
あの彫刻で触れるっていう小さな個人の方がやってらっしゃる美術館があって、
なるほど、
そこに行ったことあるんですけど、それは触って造形を感じるっていう前提で作られてる、う
ん、まあ、かなりコンセプトがはっきりされてますね。
そうそうそう、で、ここで今回の野間の場合はなんかなんて言うんですか、 なんかこういう感覚を呼び戻してくれとか、あるいはこんな感情が生まれたらいいねとかっていう設定じゃないのにもかかわらず、この作品は初めて見るなとか、あ、素敵だなとかっていうことじゃない、なんかそのもっと奥というか、
はいはい、
に感情をこう起こさせる、何か湧き起こさせる仕掛けがいっぱいあるんだなっていうのを、うんうんうん、だから人によってはなんかさっぱりしたもののようにも感じられるかもしれないから、はい、ぜひ座ったり、
そうですね、
作品を直に機会があるので間近に見てですね、でそのもう息遣いとしては紙に1センチぐらい近づいてもらってですね、
はい、
こちら側の息遣いもその作品に触れるようなまあ、鑑賞っていうか見方してもらえたらいいなっていうふうに思いましたけど、
はい、そうですね、ありがとうございます。今改めて本当に言葉にするのがなかなかとてももう、まあ、このラジオでですね展覧会を言葉にするのととても難しいことなんですが、
はい、
まあ、今そのタイムレスっていう展覧会が一つまあ、興味深いなと思っているところが、いわゆるそのまあアルブルットと言われるような、はい、まあ、作品、今スヤさんも何度か同じ作品も見たことがあるはずなのにとおっしゃってましたが、はいはい、それがその展示されるときによって、
はい、
まあ、それは学芸員であったりとかですね、はい、その展示する側の意図であったりとか、
はい、
いろんなことの中で、まあ、編集されるというか、
はい、
見え方が全く違って、
はい、
なんか作品と新たな出会い直しみたいな、
この
作品前も見たはずだけど全然今回見たら感覚違うなみたいなことが起こってくるっていう、
うん、
まあ、そこがこうとってもこの展覧会では、
はい、
まあ、挑戦をしているというか、
うん、
ような感じは僕も受けたんですが、一人、
はいはい、
まあ 今回ですね、はい、その椎原保さんという、はい、現代アーティストの方がですね、はい、1階のまさにその先ほど瀬谷さんがおっしゃってた鏡であったりとか、はい、椅子であったりとかっていう風な空間全体を演出されて、はい、その空間の中で三橋精機さんの鉛筆画の作品、はい、そして竹友さんと、はいはい、竹友吉樹さんですね、
紐で、
そうです、紐をずっとぐるぐるぐるぐるこう何でしょうかね、回して、
はいはい、
こう踊ってるわけでもないんですけども、ただそれをずっとまあひたすらやり続けてるっていう作品の映像がまあ流れてて、紐そのものもまあ置いてるわけですよね、横にこれこの紐同じ紐なんだろうなみたいな、
はいはい、
ああいうこう造形物でもなければ、
はい、
まあ、パフォーマンスって言ってしまっていいのかわからないんですが、はい、ああいう行為そのものみたいな、はい、何やってるんだろう、この人の癖なんかなとか、
はい、
何のこのこだわりなんかなみたいな、はい、そういうようなものもまあ今回あったわけですけども、
はい、
例えばその瀬谷さんがずっと病院の中でですね、
はい、
あのいろんな見てこられた中に、
はい、
決してこう完成されたものになってるわけじゃないけど、なんか永遠にこれやり続けてるなこの人みたいな、はい、そういう状況っていうのは結構あるもんなんですか？
あるね。
ありますか？
だからそういうの。だからそういう、まあ、あるタイプとしては脅迫的っていうね、脅迫神経症的にあることを繰り返すとか、
はい、
まあ、だから皆さんがよくわかることでは、
はい、
あの、水道を出しっぱなしにして、はい、手の皮をむけるまで手洗うとか、
はいはい、
あるわけですけどね。
はい、
でそれは、あの、例えば脅迫行為だから、あの本人苦しがってやってるんだから、はい、そういうことはなくなった方がいいって治療の対象になるわけ。うんうん、
なるほど。
だけど、確かにそういうふうに言えばそうなんだけど、
はい、
でもなんか水が流れていて、その水の流れ、水の流れっていうのは一定じゃないでしょ、
はい、
簡単に言えばねじれて流れてるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、あのそういうふうには一瞬見えない
けど、はい、
でそれをこう手に受けながら、
はい、
まあだからそのこと、その行為自体は清潔でいたいっていうことにもう駆り立てられてやってるんだけども、うん、でもそれ別に水じゃなくたっていいはずなのに、
うん、
水になるっていうことには、僕はだから単に治療、その人が凶悪的な精神状態にあるからそういうことしてるっていうふうなことでいくらアプローチしてもダメなんじゃないかと思うんですよ、
うん、はあ、なるほど、
思ってるんですよね、はい、いやだからといってなんか新たな治療法を開発したとかそういうことじゃないんですけど、
はい、
ダメじゃないかと思ってるんですよ、
はい、
でそれには意味があるだろうと、それとか、あの、ある場所を行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりする、はい、ということとか、はい、あるものを繰り返し作るっていうか、まあそれは本人は作ってるというつもりじゃないかもしれないけど、
うん、
ということとかいうことがありますよね。でそれ、あの、一つ一つ見ていくと、その精神病院の中において行われると、
はい、
病的な感じっていうふうにこう見るわけだけど、
はい、
でまあ、つい最近聞いた話では、なんか一人の人が8人分患者さん寝てる間に、まあ、寒いとこだったのかもしれません、8人分の靴下を全部脱がせて、
はい、
で自分がその8人分の靴下を履いて、
うん、
そのドラえもんの足のようになっていて存在してたというのがあってね、
すごいことですねそれは。
でもこれね、うん、笑っちゃうけどね、
うん、
で本人は必死だと思うんですよ、
はいはい、
なんか必死っていうのがなんかある意味を持って、
はい、
でそれは頭壁があるとかっていうふうに言っちゃうとね、
はい、
ちょっとまあでそれ盗んで隠したなら頭壁と言ってもいいかもしれないけど、
うんうん、
そうじゃなくて履いてるわけだから、
モコモコになるまで履き続け、
結構大体発足履けんのかみたいな。
そうですね、4枚目あたりからもうだいぶ苦しくなりますよね、もう普通に考えたら、ま
あ、そうそう、でも、はい、それもあだから似てるところがあって、あの他の人から見たら、あだからこの竹富さんの竹友さんの話に戻ると、
はい、
僕はもう竹友さんが満足してんだから、あてか僕なんかあの映像そんな全部見たわけじゃないですけど、
はい、
なかなか満足しないん で、
そうです、ね、
繰り返したり途中で寝てるとか、あれ疲れたんじゃなくて、
うん、
なんか納得できるものができないから、しばし休憩っていうか、まあ、なんかさ。
終わりがあるんでしょうかね、本人の中で。その、うん、まあ、ずっと寝不足になるまでやられてるっていう風な、記述も図録の中には書かれてたりとかですね。そういう日もあるみたいなことがあったんですが、その竹友さんの中で、あの行為が、今日はいけたとか、何かが完成したっていう、全く、まあ、見る側からには全くわからない価値観というかね、世界があるのかなと思っても見てしまうわけなんですけど、勝手にこっちも想像して。
だから僕は、あの、まあ、特に、あの、行為っていうか、あの、ある、その、形として残るっていうもんじゃない場合には、で、まあ、さっきの、でも残るっていう人たち、まあ、紙に書くとか、物を作るとかっていう人たちも、あんまり、固執する人は少ないような印象を持ってて、あ、精神科に関して言いますと、
はいはいはい、
で、あの、どちらかというと作ってるプロセスが まあ、大事だって本人が言ってんじゃなくて、
うんうんうん、なるほど、
多分そこが一番満足するところで、
まあ、推測されるって感じですね。
そうそう、でだから納得するまで繰り返すみたいな、
うん、
の作り方なのかな、はいはい、でそれがその時々の関心でちょっとずつ変わるとか、
うん、
いうことなのかなと思うんですけど、
なるほど、なるほど。
で竹友さんの粘土の花瓶と呼んでいいかどうかわかんないけど、
はい、
大きな作品が
そうです、ね、
お庭の方にもありました、
はい、ありましたね、
これもぜひ見てほしいと思うんですけど、だからそれは時にはその、はい、あれなんかこう指で押してるのかな、
はい、
ある文様
かなり複雑な文様ですね、はいはいはい、あれも、
あれも自分が納得するような形、今季節によってとかで変わるっていう風な話ちょっと聞いた、さっきお聞きしたんですけど、はい、でもそれをだからその紐も同じで時間によって、あと自分の力の振り出し方っていうよりは自分だからある形、もしかしたらある形とかその角度とかよりはなんかその自分が納得する時間みたいのが、
うん、
まあ、今回のテーマも、はい、展覧会のテーマも、はいはい、感覚は時を超えてっていうふうになってるんですけど、はい、なんか超えられない時っていうか時を見つけるっていうか自分のですね、
うんうんうん、
満足できる時の感覚みたいな、
なるほど、
ちょっと
面白いですねそれは、
それ、
は
い、だから僕たちが普段まあ、ある評価的なものの見方するってことは、
はい、
違う基準が、うん、まあ、作家っていうかご本人たちの中にあるんのじゃないかなと、
うんうんうん、だからそこもそうかもしれないですね、うん、はい、
そこもなんか、まあ、共感できるところでもあるし、なかなかそこには すごくそれはパーソナルなもんだから、
はい、
共有するのは難しいってことでもあるのかなっていう、はいはい、
なんかその目の前に見えている、まあ、その例えばその絵画作品であったりとか、あるいはその、まあ、今回映像だったので確かに紐をこう動かしているところはまあ我々見える、はいはい、わけですけど、その見えている状況というよりは本人の経験というか、まあ、その時間の質量的なものの中で何かが溜まったというか、今ここだと満足できるみたいなものっていうのは、まあ、絶対共有できないというか、もう名付けようのない共有感覚ですよね。まあ、そういうふうなものを多分僕らがこの展覧会で、まあ、ある種その椅子に座って眺めたりとか、そういう時間を過ごすことによってしかちょっとわからない感覚みたいなものを、
うん、
なんかこうそこにこうまあ、ちょっとでも立ち会える、まあ、そういう風な展覧会になってるのかもしれないなってことを今改めて思いました、
はいはい、
で、まあ、そろそろ最後の、時間になってくるわけなんですけども、
はい、
改めて、まあ今回ですね、アルブルットを、まあ、よりいろんな領域と、まあ、それこそ、福祉の領域と精神療の領域であったりとかですね、はい、まあ、ネットワークしながら、
はい、
広めていくっていう時に、今後、瀬安さんの中でですね、何かこう、展開していく上で、まあ、展望というか、はい、そんな大げさなものじゃなくてもいいんですけども、考えてらっしゃるようなことってありますか？
はい、やっぱりね、さっき前回お話したように、はい、僕たち精神病院の中で作品探すって、僕はその1600の精神病院全部回れるわけじゃないので、
はい、
働いてる人たちにね、
はい、
うちの、日生館の会員さんたちに探してもらうの、手伝ってもらうわけだけど、
はい、
口で伝えたり映像とか画像で見せても、
うん、
ダメなんだな、やっぱり。
ああ、そうなん
です。それでやはり触れてもらうっていう、うん、そのだから直にやっぱり見てもらいたいと、う
ん、はい、
で見てもらって改めて、あ、うちにもいるっていう風に、で、はい、まあ、それは全然違う感覚のものになるかもしれないけど、
はい、
でもやっぱりなんか直接作品に触れてもらうっていうのを繰り返しやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに、はい、思ってます。で、それそうするとうちの異性化の会員さんって4万人近くいるので、
はい、
その4万の目があるわけなんで、
はい、すごい数ですよね、はい、そう考えると。
で、はい、今精神障害者って言われてる方は320万人おられるんですけども、はい、それはその人たちにみんな可能性があるってことじゃないけど、少なくとも4万人の目で300万人ぐらいの人たちにコンタクトしているわけなんで、うん、日常ですね、
はいはい、
でそこの中で、まあ、今までだから僕はさっき治療病院の中だとそれは治療の対象とか言うけど、
はい、
実際はその人の生活ペースで考えたら、その人が、まあ、いわば大事にしている時間だったりとか、
うん、はい、
まあ、苦しんでたら軽くなる方がいいけど、
うん、
でもそれ無理に止めるとかじゃなくて、
うん、
それがですね、その中の一部が多くの人に何か新しい気持ちを与えるんだったら、はい、そういうものになっていけたらいいなと。
なるほど。
だからまあ見てもらいたいと、
はい、
見てもらうための作業を続けたいというふうに思ってます、
はい、ありがとうございました、改めて、今日のゲストは日本精神看護協会会長の末安民夫さんでした。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。2週にわたってゲストにお越しいただいた末安民夫さんのお話いかがだったでしょうか。グロー生きることが光になる。また来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。